渡辺夫婦の二人ごとはリスナーの皆さんからいただいた様々なレターにお答えする人生相談チャンネルです。今回もレターねご紹介していくんですが、メッセージだったり大阪のおすすめ観光地、そして仕事の辞め方についての相談、最後は母の日父の日なんかについてのプレゼント、皆さんどうしてますかっていうね、ご質問いただいているのでご紹介ね順番にしていきます。ぜひね感想とか私こうしてますよみたいなご意見ありましたらコメント欄でねご参加ください。というわけでまず最初メッセージです。鍋友ネームあきゃさん、最近メンバー登録いたしました。渡辺夫婦より一回り年上の視聴者です。お二人の話のテンポや面白エピソード独特の感性などに惹かれていつも楽しく拝聴しています。私は好きなものとかもったいぶってずっと取っておくタイプで、このラジオも新しい投稿があっても聞いてしまうのがもったいない、これ聞き終えたらまた次の投稿まで待てない泣きっていう謎の特性の持ち主です。好きなドラマとかも録画してあるのをずっと撮っておくタイプ、なのでコメントとかいつもリアタイで送れなくてラジオの話題についてコメントしたいのにもうだいぶ過ぎてしまったということもしばしばです。今回はいつも楽しく拝聴させていただいている感謝のレターを送らせてもらいました。いつもありがとうございます。これからもラジオ楽しみに毎日を過ごしていきます。はい、アキャさんありがとうございます。まあ、多分このねアキャさんのレター読ませてもらいましたよっていうねことを実際ご本人が聞かれるのもだいぶ先になるのかなとは思うんですけど、まあなんかこういうね方いらっしゃいますよね。僕は全然そういうタイプじゃないんですけどね、もう最新話が更新されたらもうすぐ見ます。最近あとね進撃の巨人のファイナルシーズンのアニメとかね、あれアマプラで見てるんですけど、なんか放送遅れてるんですかね、なかなか更新されなくてまだかまだかってずっと待ってるんですけど、もうされたらすぐ見ますまあそういう感じですね。まああとご飯のねおかずとかも好きなおかずとかがあって、それを最後に残すっていうこともなく普通に最初ってこともないか、まあまんべんなく食べるタイプかな、そんな感じなんですけど、皆さんはどうですか。まあ、アキャさんね、お聞きになったタイミングがだいぶ後で、結構前の放送やな、でも、なんかな、感想を送りたいなとか、コメントね、したいなということであれば、全然送ってください。というか、別にリアタイというかね、リアルタイムじゃなくて全然大丈夫なんで、皆さんね、ご自身のいいタイミングで放送聞いていただいて、で、その時コメントとかね、レターとかなんか、あれば全然送ってください。すべてね、見させてもらってますし、コメントも、すべてね、お返ししてますので、まあ、たまにね、ちょっと気づかなくて、なんていうかな、コメント、ハートを押したりとか、コメントお返しが漏れてしまってることもあるんですけど、それね、漏れてるだけです。日々いろんな通知が来るんで、それにちょっと埋もれちゃって、気づかなかったっていうミスですので、ちょっとそういうこともあるっていうのは、ご認識いただきたいんですけど、全然ね、リアルタイムじゃなくても大歓迎なんで、これからもね、交流、鍋友さんとコメントとか、レターとかね、通じて交流できればと思ってます。はい、では続いてです。渡辺夫婦さん、こんにちは。ラジオや YouTube を楽しみにしています。ゴールデンウィークに大阪に夫と行きます。大阪のおすすめのお店屋さんや観光地を教えていただきたいです。ご飯屋さんはおすすめの粉物系やたこ焼き屋さん、スイーツなど気になります。観光地は大阪城は行きたいと思っています。他にもおすすめのところがあれば教えていただきたいです。これからも配信楽しみにしています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。大阪のおすすめ、まあ、僕らね奈良県に住んでるんですけど、まあ、大阪はねよく行きます。よく行くんですけどねえ、なんかこの、どこにね、住まわれてる方かわかんないですけど、ゴールデンウィークにわざわざ大阪に来るってことは、多分普段関西じゃない人なんでしょうね。で、そんないつも行ったわけじゃなくて、行ったことないかもしれんし、まあ最後に大阪行ったんだいぶ前や、みたいな、久々の大阪やな、みたいな状況なのかなと思うんですけど、そういう方にね、逆にじゃあお店ここ行ったらいいですよとか、観光地、これありますよって紹介すんのもちょっと難しいんですよね。なんかあえてどこ行ってもらったらいいんやろっていうのがねあんまわかんないですよね。普段ね僕ら大阪行くっていうと普通に買い物、 買い物しに行ったりすることが多いんで、なんか逆にじゃあどこをね、観光としてはどこ行ったらいいんやろっていうのは、わかんないです。ちょっとわかんないですね。どうですか？大阪詳しい方いらっしゃいます？いや、逆にね、皆さんがじゃあ住んでる場所あるじゃないですか。じゃあ東京に住んでる方、東京とかね、東京でお勤めのリスナーのね、鍋友さん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、じゃあ、東京にね、今度行きます。おすすめのお店教えてくださいって言われた時、どこ紹介します？選択肢が多すぎんのかな？多すぎるから難しいんか。あ、違うかな。だから、まあ、選択肢も多いんですけど、なんかその、ゴールデンウィークに、夫と行きますみたいな、その、気合の入った旅行に、自分がおすすめしたところが、マッチするのか、っていう不安なのかな。なんか、果たしてそこで楽しんでもらえるのか、せっかくね、わざわざゴールデンウィークに来んのに、まあ、なんか紹介してもらった店行ったけど微妙やったなとか、なんかそういう体験をしてほしくないなみたいな、そういう恐れもあんのかな。なんかちょっとこう恐れ多いというか、なんかほんまに紹介しちゃって、いや、あそこたまに食べたりするけどほんまにそこでいいんかなとか、なんかちょっといろいろ考えちゃう感じなのかな。いや、だからちょっとね、どこ進めようみたいなのはすいません、どうしようってなってるんですけど、まあ大阪城はね、いいと思います。かなり綺麗になってます、今。なんかおしゃれなお店も増えたし、公園自体もね、綺麗に整備されてるんで、まあすごいね、お散歩とかにもちょうどいいし、いい雰囲気でね、過ごせると思います。なんで大阪城はね、まあ確かにおすすめかなと。まああとはベタですけど、粉もんとかね、食べたいんやったら、その、新世界とかね、言われる、まあ通天閣とかね、ああいうのがあるエリアに行ってみるのもいいと思うし、まああとまたベタですけど、そのグリコとかがね、グリコの看板とかがある、心斎橋とかね、あの辺ブラブラしてみんのもいいかもしれないです。もうかなり外国人の観光客多くなってるんで、もうここは外国かなっていうぐらい、中国語とかね、韓国語聞こえてきます。もうすごい賑わってると思います。まあ、だからそういうのも含めて、なんかこう旅行気分というか、なんかこう賑わってるところでわちゃわちゃ楽しめる感じは味わえるかもしれないですね、そういうとこ行くとね。あとこれ全然関係ないんですけど、最近ね、しじみ炊肉くにきっていうお店行きまして、これね、大阪の心斎橋とか難波に店舗があるんですけど、そのしじみの出汁で野菜とかホルモンとか牛肉関係のね、お肉を炊き上げる、だからお鍋っぽいんですけど、お鍋ほどつゆだくじゃなくて、こうなんていうかな、中華鍋みたいな鉄板、鉄の鍋に具材バーって放り込んで、出汁ザーッとこう流し込んで、ぶわっと炊き上げる。さっきから擬音ばっかりですけど。まあ、そんな感じのね、料理があって、それね、すごい美味しかったです。まあ、全然粉物系とか、たこ焼きじゃないんですけど、しじみ炊肉、くにきっていう店は、最近行って結構、お、こんな店あるんやってね、おすすめのお店です。まあ、今ね、旅行の最終、プランチェック。まあ、まだかな。あんまり、まだプラン立てられてないかもしれんし。あるいはもう大体目安ついてて、最終確認みたいな段階かもしれないですけど。楽しいね、旅行になりますように。レターありがとうございます。はい。では次のレターですね。こんにちは。メンバーのトコトコです。少し前に会社の飲み会でのセクハラについて相談させていただいたものです。今回は仕事の辞め方について相談させていただきたくレターを送りました。今の会社で事務職として9年働いています。コロナ禍の今の職場の環境だったり、古い体質に疑問を持ち始めました。そのタイミングで新人を育成することになり、1年経ちました。昔から辞めるときは綺麗に辞めたいと思ってしまいます。候補としては、辞めるタイミングの候補ですね、候補としては妊娠したタイミング、夫の海外赴任のタイミングの2つ。理想としては妊娠したタイミングで綺麗に辞めたいと考えています。後輩の育成の目処が立つタイミングで妊活開始して半年ですが、まだ妊娠することができません。過去の先輩の辞め方等を見ていると、辞めると伝えたら上司から無視されたり、かなり過酷な辞め方が多く、それを見ていると綺麗に辞めたい、会社に迷惑をかけずに辞めたいと切実に思ってしまいます。新人が育ってきたこと、4月に面談があることで、 今年いっぱいで辞めると伝えたいという感情が湧き上がってきています。こんな自分に勇気をください。うん、ありがとうございます。辞めると伝えたら上司から無視されたりとかするんですか？まあそういうのも含めて、なんか古い体質というか風通しの悪い職場だったんですかね。なんかセクハラ問題もあったわけですしね、前はね。うん、まあまず大前提として、とことこさんは会社は辞めたいわけですね。それは変わらない、わけで、辞めることは決定してると。ただどう辞めるか、綺麗に辞める、まあ円満退職、円満退社って言うんですかね。まあそういうのを望んでますということで、どうしましょうっていうご相談なんですけど、うん、勇気をください。どうですかね。僕、会社はね、2社辞めたことがあります。2社勤めて2社辞めました。でそれが円満退職、綺麗に辞めたかっていうと、どうやったんやろな。まあ、綺麗は綺麗なんか、いや綺麗じゃないとも言えるんか。まあなんか要するにね、綺麗に辞めるってなんやろうとは思うんですよ。綺麗に辞める、理想的な円満退社、どういう状況なんですかね。でしかもそれはとことこさんにとってどういう状況なんかっていうのが、なんかすごい気になるわけですよ。目的なその綺麗な辞め方っていうのは、まあ、辞めますって伝えて辞めるっていう、それだけなんですけど、だから急に辞めないことかな、どっちかというと。その綺麗さの観点で言うとね、だからその明日辞めますとか今日辞めますっていうこともできるんですけどね、できるんですけど、まあやっぱ迷惑かかること多いじゃないですか。突然過ぎたら、まあその自分の今やってる仕事を引き継いでもらったりとかね、しないといけないわけで、まあそういう期間をある程度置いて、まあ来月辞めますなんか、2ヶ月後に辞めますなのか、その上司の人とかも相談してね、まあ辞める。まあ自分の辞めないといけないタイミングもあると思うんで、いつまでには辞めたいですとか、そういうのはちゃんと主張してもいいと思うんですけど、とはいえ会社の都合もあるんで、まあその辺相談して、じゃあいつに辞めます、じゃあそのために、あの引き継ぎをこういう段取りでしていきましょうとか、仕事はこういう感じでいろんな人にね、パスしていきましょう、減らしていきましょうとか、まああとは有給とかがあるんやったら、それね、こういう段取りで消化していきましょうとか、まあそういう話をして、で会社は会社で人事的な手続きあるんで、まあそういうのもなんていうかな、こう焦ってやるんじゃなくて、まあ、あらかじめね、こういつ辞めますっての決まってたら、書類の準備とかもこうスムーズにできるじゃないですか。だからまあそういう形でいつ辞めますっていうのを急じゃなくて、ある程度予定決めて、相談して話し合いしといて、でそれに向けて、まあ、辞めてくっていう、まあ、それが普通に綺麗に辞めるっていうことなのかなっていう、僕の感覚的にはそうなんですよ。じゃあ一方、とことこさんからして、その綺麗に辞めるっていうのは何かっていうと、うん、なんかね、レター読ませてもらう感じやと、なんかこうどうしようもないみたいな、自分の自己都合じゃなくてしゃあないんですみたいな、そういう理由が欲しいっていう風に思えましたかね。その綺麗に辞めるっていうのは、つまりだ、その候補で2つ書いてますけど、妊娠したタイミング、あとは夫の海外赴任のタイミング、なんかどっちも、いや妊娠したからもう辞めるしかないんです、すいません、妊娠しなかったら続けれたんですけどね、こればっかりはどうしようもないですって聞こえるし、海外赴任についても、もう夫が海外赴任で、まあ、家族ね、一緒に過ごしたいので私がついていくことになったんです、夫の海外赴任はもう私の一存じゃどうしようもなかったですし、本当はねこの会社でもっと働きたいと思ってたんですけど仕方ないんですっていう説明ができるわけじゃないですか。なんかそういうのを求めていらっしゃるのかなって思うんですよね。だから自己都合にしたくないっていうか、まあ確かに自分の都合じゃないよ、私が単に辞めたいから辞めるんじゃなくて、もうこれはしゃあないんですみたいな、今忙しい時期だと思うんですけど、こればっかりはどうしようもないんですって言えたら楽だとは思うんですけど、そういう意味では、その上司にね、なんか嫌な顔、まあ嫌な顔はもしされたとしても、なんとかならんかとか、もうちょっといてくれっていう交渉の余地がなくなるじゃないですか。いや、なんとかって言われてももう妊娠しましたしとか、なんとかって言われてももう来月夫が海外行くんで、その時一緒に行くんで、もう仕方ないんですみたいな。だからまあ便利っちゃ便利ですけど、そういう理由というかができるとね。 まあでもなんかそういうのありきで考えてるとどんどん仕事辞めるタイミングだってね、夫が海外赴任にいつなるかほんまにわからんし、妊娠もわからないじゃないですか。だからまあ辞めたんやったらもうさっさともう上司に話して、もういついつ辞めます、で辞めますでいいんですよ。辞めたいんですけどとか、辞めてもいいですかじゃなくて、辞めるかどうかはその労働をしてるね本人が決める話なんで、辞めますでいいんですよ。辞めることをね迷ってなかったら、もう辞めると決めてるのであれば、いついつ辞めますお願いしますっていう、お願いしますっていうか、まあよろしくどうぞみたいなそういう感じ。だ相談はしなくてよくて、もういついつ目処で辞めますっていうことをちゃんと伝えたら OK。 早めがいいですよ。それこそやっぱ引き継ぎとかね、そういう段取りもちゃんとできるんで、有給とかもちゃんと消化できるんで、まあ来月なのか再来月なのか、まあ半年後とかでもいいですけど、そのある程度期間を置いて、でも辞めたいっていうのは変わらないんで、そんなねなんかいつまでも働かなくてよくて、もう割と早く辞めちゃっていいと思うんですよね。てかそもそもこの会社は辞めたいわけですけど、次働きたいのかどうかっていうのもね、どうなんですかね。まあ妊娠ね、妊活されててとか海外赴任もありそうってことなんで、まあ辞めて一旦は専業主婦というか無職になられるっていうことなのかな。まあそれやったらいいんですけど、そうじゃなくて他の会社で働きたいよとかパートしたいよとかいうことであれば、そのもう転職活動をやっちゃってもいいと思うし、もういつ辞めるって決めてね。うん、とにかくね、なんかまあしょうがない理由がほんまに降ってきたらそれで辞めるしかないんですけど、なんかこう円満退社したい、なんかこうね迷惑かけずに綺麗に辞めたいから、そういうしょうがない理由がなんかこう来るのを待つっていうのはしんどいと思うんで、もう辞めると決めたらさっさと辞めると伝えて、辞める方向にね進んでいく方がいいかなって思います。どの道ね、もう風通し悪いし、セクハラ疑惑もあるし、まあ辞めたいと思ってる会社じゃないですか。そんなとこ長くいてもしょうがないですよ。多分ね、どんな言い方、まあもしねほんまに辞めると伝えたら急になんか上司から無視されるとか、あいつ辞めやがるぞみたいな、なんかそういうこうなんていうかね、嫌味というか、なんか言われるような環境であったら、妊娠しようが海外赴任だろうが多分ね文句は言われると思うんで、もうどうせ文句言われるぐらいやったらもうさっさと辞める方が僕はいいのかなって思ったりはしました。頑張ってください、勇気をくださいということなのでね、もう勇気をね送ります。はい、では最後のレターです。鍋友ネームくるみさん、大輝さん、ゆみさん、こんにちは。お久しぶりです。最近コメントあまりできてませんが、更新は欠かさず聞いています。ありがとうございます。ふと疑問に思い、鍋友の皆さんの意見を聞きたかったのでレターを送りました。はい、お聞きの鍋友さん、ぜひ意見をくださいとのことです。義母、義父、義理のお母さん、お父さんへの母の日、父の日のプレゼントについてです。私は先月お付き合いしていた方と入籍しました。今日何気なくネットショッピングをしていたら、広告に母の日ギフトの文字が。年明けてバレンタイン終わったと思ったらもうそんな時期という感じです。旦那さんの家族は遠方で 2,3 回しかお会いしたことがなく、正直好みのものなどよくわかりません。大輝さん、由美さんはお互いの両親にいつもプレゼントされていますか？無駄にお花とかでいいのでしょうか。鍋友さんの体験談も聞きたいです。はい、ありがとうございます。くるみさん、母の日ギフト、父の日ギフト、まあありますよね。母の日ってだからもう5月の、2週目の日曜とかでしたっけ。5月中旬ぐらいですよね。もうですね、なんか母の日ってやっぱり争奪戦じゃないですかだからもう各社母の日早割りみたいな、今契約したら 20% オフですみたいな広告がもう3月ぐらいから貼ってましたもんねもう母の日かよみたいな、そんなせかさんといてくれって感じなんですけど、まあまあ早割り早割りとかやってね。でちなみにね、あの僕ら今年はオイシックスで母の日の、まあ、お花ですね、お花のギフトを用意してみました。あのオイシックス普段使ってる宅食サービスなんですけど、ご飯のね定期便のサービスなんですけど、まあ母の日とかなんかそういう試みもやってて、 でお花用意してくれるということなんで、じゃあもうオイシックスでいいやんってことで、オイシックスのなんかお花やったらちゃんとしたの届きそうかなと思ったんで、今年はオイシックスにしたんですけど、まあその前の年はなんか、ビール送ったりとか、あのお菓子洋菓子送ったりとか、まあなんかちょこちょこ選んだりしたこともあるんですけど、まあお花が鉄板かな、母の日やったら特に。カーネーションじゃなくてもいいと思うんですよ、必ずしも。カーネーション綺麗なんで、あの普通にいいと思うんですけど、まあ母の日やから赤いカーネーション、それはまあ何て言うかな、定番なんですけど、別にカーネーションじゃなくて好きな花送ってもいいと思うし、赤じゃなくて白とかオレンジとかピンクとかでもいいし、青とかでもいいし、まあ何でもいいのかなとは思います。とにかくね、お花ってやっぱ嬉しいじゃないですか。僕も嬉しいですよ、お花もらうと。なんかこうお花もらったっていうのも嬉しいし、花束として、まああるいはブーケでも、あブーケでもいいし、なんやろな、そのまま植えれるようなタイプのポットタイプでもいいし、まあアレンジメントフラワーとかでもいいんですけど、お花ってやっぱ華やかやしね、なんかこうもらって嬉しいもんかなって思うので、なんかまあ誰がもらっても嬉しいんじゃないですか、基本的には。まあよっぽど好みがとかあるかもしれないですけど、なんかそのご飯とかお酒とかお菓子とか、なんかそういうものに比べたら、まあ、一番無難やし喜んでもらえるプレゼントなのかなって。そのままお部屋に飾ったらすごいね、華やかになっていいじゃないですか、っていう考え方ですかね。だから迷ったらお花はまあ正解かなと。逆に父の日とかどうなんですかね。そもそも父の日ってしてますか。我が家父の日してないです、多分してないよな。まあなんか誕生日にお酒送ったりとかはしてたりするんですけども、父の日はいいかと思ってもうなんかあんまりもうなんかなんとかの日なんとかの日とか言われても、もうなんかあれやなみたいな、もういいかなってなってます。はい、まあ皆さんどうですか、母の日父の日、まあ、定番のいつもこれ送ってますなのか、毎年その考えてますっていう形なのか、あるいは今迷ってますっていうことでもいいですし、ものじゃなくてね、こういうことしてますとか。確かになんか皆さんどうしてんのかな、他の人どうしてんのかなっていうのは気になるね。ぜひちょっと鍋友さんの知恵袋を活用させてください。コメントでね、うちこうしてますとか、今年こうする予定ですみたいなことを気軽にね、コメントいただければと思います。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。